メッセージをいただきます。吉田加納牧師によって、人生の思慮深い営み。
おはようございます。先週に続いてテトスへの手紙、今日は2章へと読み進めてまいります。テトスへの手紙には共同体を作るための秩序とか、人間としての態度、倫理が具体的に書かれていますから、まるで規則集のように感じられるのではないかと思いますが、この人たちが生きていた時代、この人たちの信仰の内容が間々に挟まれるように書かれています。今日はテトスの1章の3節を礼拝の冒頭に読んでいただいたんですが、それもそうです。その部分も信仰理解に関するものです。そして今日テキストとして取り上げている、2章の11節から15節も信仰理解、その当時の人たちの信仰のとっても大事な確信が書かれている部分です。で、今日はその部分に注目しながら聞いていきたいと思います。で、今日の宣教題は人生の思慮深い営みとさせていただいています。さて、まずはおさらいです。聖書の諸文書にはそれぞれの特徴があって、記されたり編集された時代のその時代の精神がそれぞれ込められていて、互いに異なっています。それを理解することが大切ですっていうことをかねがね申し上げております。例えば私たちは1月から3月にかけてずっとマルコによる福音書を読んでまいりました。で、それに続いて先週からテトスへの手紙を読んでいますから、この記憶に新しいうちにこの2つの文章を例にとって、時代の異なりによって文章の性格が違ってくるというお話をしておきたいと思います。イエスの姿や言葉、これは当時伝えられていたいろんな伝承があるんですけれども、その伝承の断片を取捨選択して編集をして、そしてイエス様の生涯の歩みとして書き残した文章を福音書と呼びます。で、イエス様が亡くなったのが紀元30年頃と言われていますけれど、それから次の世紀に移る30年から70年、つまり紀元1世紀ぐらいの2世紀ぐらいの間にいくつかの福音書が編まれているんです。聖書に聖典として最終的に収められた福音書は、ご存知、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書です。けれども、それ以外にもトマスによる福音書、ペトロによる福音書、マリアによる福音書、フィリポによる福音書、ヤコブ現福音書、トマスによる幼児福音書などが1世紀の間にたくさん記されております。それらの福音書は分けあって聖典には入らないで、義典とか外典というふうに呼ばれるんですけれど、まあ、そうした福音書ですねの類型を持つ文章がの原型、モデルになったのがマルコによる福音書なんです。で、一番最初に福音書というこのイエス様を書き留めたいというこの思いがマルコに授けられた、その動機は何かと言いますと、もうイエス様から30年、イエス様の死後から30年が経っていくという中で、生きていた時のイエス様の姿のことやイエス様の言葉を知る人も少なくなり、イエス様のそのお姿、人生のお姿や言葉の意味をみんなで共有したり、それから自分の後に続く人たちに伝承として残したい、そういうふうに思って、それで、福音書を編むことにしたわけですね。 ところでマルコが福音書を編んだ時代は、まあ、今まで3ヶ月読んできましたようにローマ帝国の迫害が非常に厳しい苛烈極まる中で十字架にまっすぐ進んでいくイエス・キリストに集中的にスポットを当てた。これがマルコによる福音書の焦点の置き方でした。十字架の道に歩むイエス様の命に自分たちマルコ共同体の生きる道を深く重ねよう、そういう思いがマルコによる福音書には現れているわけです。また初代教会もイエス様の死後から30年経った頃にはだんだんと形を作るようになってきて、使徒の権威などが強調され始めて少しずつ少しずつ制度的になろうとしていた。マルコ福音書はこの制度的になって固まってしまうということを好きじゃなかったんですね。それでその制度とか権威というものを相対化しようと、そういう思いも現れています。ですからペトロとかヤコブとかヨハネという有名な人たちのことを相対化しています。まあ、そういう制度などよりもマルコたち、マルコ共同体にとっては十字架を背負ってイエス様に従うということ、すなわち十字架を神様の御心に固く立ち抜こうとする人間に迫り来る宿命のように受け止めていく、そういう理解がマルコ福音書には強く表れています。それに比べて時代がずっと下ってテトスへの手紙を手にしていた時代の教会は事情が随分変わっていますので、教会の人たちの関心も移っています。それからこのイエス様の死後すぐの世界時代はすぐにイエス様が来臨される、もう一度この世に戻ってこられるという終末信仰が非常に強かった時代でしたけども、もうイエス様の死後から70年も経っていますので、そのような終末待望の緊張感もだんだんと緩くなっていきました。でテトスへの手紙とかその前のテモテへの手紙、大体同じ頃書かれたんですね。同じようにパウロの名前を用いて書かれた教育的な手紙なんですけども、その2世紀初頭にはローマ支配社会の中を継続的に持続的に生き抜きながらできるだけ伝道していこう、そういうことが共同体のテーマになっていっていたわけです。伝道したいわけですから、イエス様という救い主キリストですね、イエス様、このイエスキリストをあらゆる人の、ね、出会っていくあらゆる人の人生に結びつけて、そして全ての人間の救いとして普遍化していく、そういうことが大切になってくるわけです。みんなにとっての、あなたにとっても誰一人漏れなくあなたにとっての救い、誰にとっても当てはまる救いというテーマです。それゆえにマルコ共同体にとっては十字架は自分たちも受けていくかもしれない厳しい宿命という理解だったんですが、そうではなくて人間一人一人の罪のあがないですね、あなたにもある、私にもある、人間には誰もがある、その罪のあがないとしてイエス様は十字架についてくださったという贖罪論が宣教伝道の焦点になっていくようになっていきます。ですからマルコによる福音書の時代はイエスとは誰だったか、つまりイエスとはどのような生き方だったのかが焦点だったんですけども、もう少し後の時代になると救い主とはどのような方なのか、救いとは何かという問題が大事になってきたということです。そしてテトスへの手紙のような時代にはローマ社会から認知されて信頼を獲得するために良い人間になろう、良い集団を作ろう、そういう倫理や組織論が教会の新しいテーマ、アジェンダになっていっていたわけです。 テトスへの手紙はね、そのような時代のとある共同体が保有していた文書です。で、先週お読みした一章では、教会の指導者、長老や監督たる者の資質について記されていましたね。そして本日の2章の前半部分には、キリスト者たる男性、キリスト者たる女性、また若い青年男女、さらにはですね、奴隷のありようについて教えているんですね。今日は読んでいただきませんでしたけども、教会学校の時なんか読んでください。一読してウルトラ家父長制です、うん、それから性役割、ジェンダーですね、男はこうあるべき、女はこうあるべき、性役割を華々しく固定しています。また年齢、高齢者と若い人、この年齢による権威づけというものが厳しくはっきり命じられています。それから奴隷制度を前提にしています。で、こういう記述を私たちが目の当たりにすると、私たちは戸惑ってしまうわけです。困惑してしまうわけです。で、まあ、読みにくい、受け入れがたい、そういう思いを強く感じてしまいます。でも端的にはっきり申し上げまして、差別的ですから。ですから、それらの文章を現代の私たちへの教えとか戒めというふうにそのまんまスライドして受け取るわけにはまいりません。で、そこで大切になってくるのは、聖書の文字文言を絶対化するのではなくって、当時の人々が置かれた時代の中で何を大切にして何と戦っていたのか、そのことを尋ねること、そして今日現代を生きる私たち教会のアジェンダ、課題、議題と対話させていくことなんだろうと思うんです。そのような作業が聖書を読むという作業、本来の作業なんだと私は思うんです。聖書を読むという作業は、本来聖書を読む人間を思慮深さへと導いてくれる、そんな営みだと私は思っています。生きていく時代の厳しさ、この世の間違い、そしてその中で現れてしまう人間の悪とか人間の罪、あるいは弱さの現実、そういう中で、その現実の中でそれでも神様の思いとつながろうとすることですね。しかも右のページ1章3節で今日読んでいただいた、神は定められた時に宣教を通して御言葉を明らかにされました。定められた時っていうのは、イエス様がこの世に与えられた時のことを言っています。宣教を通して、イエス様の述べ伝えを通して神様の御言葉を明らかにされたんです。そのようにイエス様の、イエス・キリストの福音に根ざして、今の時代の暗闇と揺さぶりの中を思慮深く生きていく、聖書を読むというのはそのような思慮深い営みであると言えます。このような対話の作業をしないで聖書の文字軸を絶対化してしまいますと、今日の2章の前半のように、1章2章のように、長老はこうあるべき、監督はこうあるべき、男はこうあるべき、女はこうあるべき、家庭はこうあるべきという、そういう読み方、べき論、べき論規則集のようになってしまうわけです。で、そのように規則集を今度は聖書ということで絶対化しますから、それは結果として自分に対する脅迫になったり、他人に対する裁きの物差しになったりしてしまいます。また聖書、諸文書がそれぞれの時代に分かれて書かれている、いろんなものの見方が捉えられていて集められているということを抜きに、聖書っていうふうに単純絶対化しますと、 出来事をとかく性急に善と悪の二元論に分けて考えてみようとしたり、複雑な現実を非常に単純化させて理解しようとしたりします。つまりまず一旦聖書を単純化するわけです。単純化した聖書で現実を単純に理解しよう、解釈しようとしてしまうわけです。早急に物事をはっきりさせたくって、答えを知りたくって、よくありますよね、問題集見ててすぐ後ろの答えを見ながらこうね、この回答を知りたくって聖書にはどう書いてあるかと、そして自分を納得させる文字を一生懸命探していく、そういう読み方をしてしまうことになります。聖書が私たちに与えてくれるのは良い回答をくださることではないんです。良い問いをくださろうとしているんです。さらにはですね、最近はこの神様のご計画というものを早く知りたい、早く受け取りたくて、つまり神様の御業を早めようとすることも起こっています。皆さん最近は本当に心をモヤモヤして生きて過ごしておられると思うんですが、現在トランプ政権を熱狂的に支持してイスラエルのガザやパレスチナ攻撃、レバノン攻撃を大歓迎しているアメリカの一部の福音派と呼ばれるクリスチャンたちは、週末、つまりはこの世界の終わりが一刻も早く訪れることを本当に真剣に望んでいて、それを早めるために中東でイスラム勢力、これはもう彼らにとって悪なんですけど、この悪の勢力との軍事的破局的な衝突、しかも一つの文明が滅びるなんてつい言ってしまうほど核兵器を用いた最終的戦争を現実に本当に起こしたいと考えています。ヘブセスさんなんかはその一人です。こうした態度は思慮深い態度とは別の真逆の感情的な態度です。忍耐を忘れた急激な態度です。熟慮をしない、どこか思考停止した態度です。そして自暴的です。破滅的です。その破滅的であることをむしろ望んでいるんです。こうした状況の中で私たちは本当に思慮深く生きるということを学んでいかなければなりません。本日お読みした2章の11節から15節には、私はテトスへの手紙の心臓部分、核心部分がここにあると思っています。11節、実に全ての人に救いをもたらす神の恵みが現れました、神の恵みが現れたと、とても人格的に書かれてますよね。あなたに恵みが届けられた、神の恵みがあなたに届いたと言われれば、嬉しい贈り物、嬉しいプレゼントが届いたっていう感じになるんですけど、そうではなく神の恵みが現れた、そう言うんですね。恵み、まあ、カリスっていう言葉ですけど、これは嬉しいプレゼント贈り物のことではなくって、聖書のカリスっていうのは人を変える力として働く神の働きのことです。恵みっていうのは人を変えようとして働く神様の働きのことを恵み、カリスと言います。現れた、これもエピファニーという言葉で、まあ、権限と訳されたり、権限と訳されたりするんですけど、光が差し込むようにして介入しているっていう様子、もう差し込んでいるという、こういう様子を表す言葉です。つまり私たちの人生を変革する力として働く神の技が私たちの中に入ってきた、 と訳すべきところです。理解するべきところです。この間違いだらけの世の中を生きる私たち、かくいう私は罪と弱さを引きずって生きているこの私、私たちの中にこの私たちの人生を変革する神の働きが差し込んでいるということなんです。その神の恵みを主語にして12節は書かれているし、13節も書かれています。その神の恵み、繰り返しますね、私たちの人生を変えようとする神の働きは、この現実がどうにも混沌としていて不正義が支配しているようなこの世界にあって私たちを守ろうとしている。どういうふうに守ろうとしているか。不信心、神を信じることなどしない、信じること、愛すること、それから神様から作られた命ということも信じない、だから自分を大切に生きることなどの根拠がわからないと思ったり、原生的な欲望に駆られて、つまり今だけ金だけ自分だけ主義で生きたりすることなく、思慮深く正しく神の義を求める、そして信心深く神様の御心が現れることを信じながら、真理の前に謙遜を持って、真理の前には謙虚に生活するように教えている、教えている。教えるという言葉は、訓練するとも訳されますけど、教えって言ったらこう言葉で教える、訓練するというとこう少し時間をかけて、練習というか鍛錬していく感じでしょ。教えというこの言葉は時間をかけて育てるという意味です。時間をかけて育てるという意味です。そこまでが12節に書かれていることです。そして13節、これも主語は神の恵みです。またこの神の恵み、もう一度言います、私たちの人生を変革しようとする神の働きは、イエス・キリストがまさしく平和の主として崇められる、この世界の人々の交わりの中で崇められる未来を私たちが希望し続けるように助けてくれるということを13節は書いているわけです。そして14節、キリストがその命を捧げてくださったのは、私たち一人一人の命がこの世のその場限りの力や理屈とか暴力や死の恐怖に縛られることなく、そのような力から解放されていくことのためなんですという意味が14節に書かれています。そして15節、この信仰についてはいささかも揺らぐことなく力強く語り伝えられなければならない、戒め進めていかなければならない、揺らいではならないことですということが15節に書かれているわけなんです。今日お読みした11から15節のメッセージはそういうメッセージです。皆さん、私たちは神の恵みと共に生きています。子供たちと一緒に大事に今日心に留めた恵み、私たちは神の恵みと共に生きています。その恵みとは、私が望むものが、嬉しいものが何か与えられたというものではありません。しかし私たちは、私を支えたり守ったり、必要があれば私を作り変えてくださる神の働きと共に生きているんです。その神の恵みを私の人生に受け止め、私の人生に形にしていくために、神様は時間を用い、時間をかけて私たちを内側から変革させてくださって、育てようとしてくださっています。その神の恵みを受けて生きていきたい。そして私たちはこの時代の中で思慮深く生きていきたいんです。 今日の話の最後に思慮深く生きる、思慮深さということについて一緒に黙想をしてみましょう。思慮深さとは、神の恵みによって整えられていく判断のことです。思慮深さは、神様の恵みが私の心に根を張っているという印かもしれません。思慮深さとは、神様の前で落ち着いてしっかりと決める力です。それゆえ思慮深さとは急がない勇気です。自分を急かせるのではなく、急がず整えられていく時間を待ちたいと、そう思います。神の恵みは時に時間をかけて私を内側から変革してくださりながら、私の人生を育てようとしてくれているからです。熱狂は、今流行りの熱狂は世界を単純にします。単純にこの世界を理解するために思慮は逆に邪魔になります。しかし思慮深さは人を深くします。心を深くします。自分の心が深くなると相手の人生も深くなります。この社会の姿も、褒められた社会ではないけれど、この社会の姿も深くなります。この心の深さが信仰の深みというものをもたらしてくれるかもしれません。思慮深さというのは、自分の時間に全てを流し込もうとすることではなくて、神様の時間に身を委ねることでもあります。そのような時間のことを祈りと呼ぶことができるかもしれません。心の深みは祈りによって育てられることが多いです。思慮深さと祈りとは大切なつながりがあります。この世界にはわからないことがたくさんあります。思慮深い人とは、その時わからないまま立ち止まれる人のことかもしれません。すぐに回答を欲しがらず、立ち止まって考えることが大切な思慮深い態度です。私たちにとって聖書を読んで生きるというのは、この現実の世界の中で立ち止まる時間のことなんです。立ち止まる作業のことなんだと思います。聖書を読むとは、本来私たちをこのような思慮深さに導く営みなんです。まあ他人のことはともかく、私などはもしこの聖書を読むという作業を知らなかったら、がぜん感情的直情的で、いつも悲壮感に満ちていて、なんだか知らないけど全てに怒っていて、何か急いでいて、焦っていて、いつも誰かの何かの悪口を言っていて、とても乱暴なことをしてしまうような人間である。聖書を、もし聖書を読むという人生を知らなかったら、私はそういう生き方になっていたと本当に思います。聖書を読むという営みを人生にいただいたことによって、私は自分を映す鏡を手に入れることができたと思うし、自分の考えを正したり整えたりする手順を自分の人生にいただいています。また一人でではなくって、教会で皆さんと一緒に聖書を読むという機会を与えられることを通して、私は自分の正義から解放されていると思います。人間と人間の関係がこんなに崩されていて、人間の尊厳がこんなに安っぽくなっていて、暴力や利己的な思想が世界をなぎ倒していて、戦争がどんどん拡大している、こんな時代の中で、思慮深く生きることの大切さを私に保たせてくれているのは聖書を読む、 みんなで聖書を読む、この営みなんです。感謝です。お祈りをいたします。神様、私が生きるという道のりに聖書を読むという技を授けてくださってありがとうございます。ただその聖書を読むという時に、私たちは自分の欲しいものを投影して聖書を読もうとしてしまいがちですから、どうかそのことは戒めてください。神様、あなたを見上げて生きた長い長い年月、一人一人が自分のせいに苦悩しながらあなたと対話をし、間違いを起こし、戒められ、本当のことを気づき、また未来のことを待望して歩んだ、その歩みが凝縮されているのが聖書です。その聖書と私たちが対話し、聖書の登場人物と対話しながら、あなたが今私たちに気づかせようとしていることを思慮深く思慮深く探っていくことができるように、神様、この荒れた時代の中でも落ち着いて生きていくことができるように私たちを導いてください。私たちの礼拝が、聖書を読む営みが、そして祈りが、私たちを思慮深くしてくださるようにと切に切に願います。今日から始まる1週間をあなたにお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。